本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記2章1節から3節です。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成をつけられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。我が国の国民一人が1年の間平均何杯のコーヒーを飲むかご存知ですか？あるデータ分析企業の調査によりますと、2024年の韓国人一人当たりのコーヒー消費量は416杯で、アジア太平洋地域で1位だそうです。アジア太平洋に属する国々の平均消費が1年に57杯であることを考慮すれば、約7倍ほど多く飲んでいることになります。この調査結果のように、韓国でコーヒーの消費が増えたのは単にコーヒー愛好家が増えたこともあるでしょうが、サラリーマンの疲労度が高いことを表しているとも言えます。またスマートフォンと OTT の発達により、多くの人が日中に受けたストレスを解消するために遅くまでメディアを視聴するようになり、それによって睡眠時間が減り、生体リズムが崩れ、睡眠障害が生じることもあります。このように足りない睡眠時間はホルモンバランスを崩す原因となり、過食と暴食を誘発するようになり、遅い時間に夜食を食べた人たちはそれによるまた別の睡眠障害が悪循環のようにつながるようになります。さらに現代人が出前アプリで注文して食べる出前や加工食品は塩分、糖分、トランス脂肪酸が多量に含まれており、私たちの体に多くの炎症を誘発するようになり、それによる慢性疲労が高まり、またコーヒーを輸血するように飲む方が増え、大きな病気にかかったわけでもないのに、いつも体の調子が上がらず常に疲れている状態に陥る方が増えています。では現代人の心の状態はどうでしょうか？以前は大きな変化がない世の中を生き、詩細な悩みや心配を持って生きてきました。しかし現代には洪水のように流れる情報の中で、世界各地に起きているいろいろな事件や出来事に関するニュースを簡単に知ることができる世の中です。他の国で起きている事件や出来事に関するニュースを聞いては、それらの出来事は自分の生活や環境にどのような影響を及ぼすのかについて心配しながら生きています。また AI や先端技術など日増しに発展する世の中で淘汰されるのではないか、新しいことを学びながら自己開発に努めなければというストレスも重くのしかかっています。また一人世帯の増加による孤立感と職場内の競争、物価上昇と経済的困難、環境汚染による長期的な懸念まで、私たちの心は全く休む暇などなく全くないように思えてなりません。では現代人の霊的状態はどうでしょうか？2000年代初めに20万人だった、無断、占い師、などなどが2023年にはおよそ4倍近く増え、80万人に迫るようになりました。不確定の中でさまよっている多くの人が直ちに答えを出して処方をくれる臨時方便のような、巫女を訪ねることが多発していることを表している指標のようです。このように現代人は日々心と体が休まらない日々を送っています。不安、憂い、心配、慢性疲労、思想的な霊的水準にとどまっています。その中で人々は真の安息を求めてあれやこれやと試してみたりします。しかしそれはまるで海で漂流している人が乾いた喉を潤すために海水を飲むようなもので、飲んだ海水は乾きを解消するどころか、よりひどい乾きと疲れをもたらします。では私たちクリスチャンが置かれた状況は世の人に比べればまだマシな方であると言えるでしょうか？ ほとんどの方の場合、それほど高まないのではないでしょうか。なぜなら、この時代に属して生きている私たちクリスチャンも、このような様々な状況の中から自由ではいられないからです。では、真の安息とは何であり、私たちはどこでどのようにしてこの真の安息を享受することができましょうか。今日の本文、創世記2章1節から2節にはこう書いています。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成をつけられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。今日の本文は神様の安息について語っています。実は神様の安息は私たちの安息と少し異なる部分があります。神様は天地万物を創造され、お疲れたになったため安息なさったがか、これは違います。なぜなら、神様は全知全能なお方であられるので、休みを必要とされるお方ではありません。それなら、神様はなぜ休まれたんでしょう。第一に、天と地とその全ての万象が完成されたからです。神様の天地創造の御業が終えられ、人も作られ、すでに完璧で、これ以上付け加えることがありませんでした。今や創造されたこの地をより美しくなるよう、世話して育て耕すことは、神様がご自身の形として創造された人間の役割として残してくださったことです。二つ目は、人に安息のお手本を見せてくださるためです。イエス様はこの地のすべての信じる者たちのお手本になってくださったように、神様は安息がこの地ご自身に不要であったとしても、自ら安息日のお手本をお見せになり、人々が神様の安息に習い、安息の道に沿って歩むことを望まれました。それでその日を聖であるとされ、祝福されました。今日の本文、創世記2章3節を見ていきましょう。神は第 7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。本文での聖であるという表現の言語は、カーダッシュ、つまり性別するの意味があります。神様のものと区別され、選択されたという意味です。この言葉は時間の性別を意味します。ユダヤ人神学者アブラハム・ヨシュア・ヘッシェルは、彼の著書安息の中で、安息日を時間の至聖所と呼びました。神様は全宇宙のあらゆるところにおられますが、旧約時代に特別に人間に会ってくださり、罪を許してくださり、関係を築くように会ってくださる場所が至聖所であることが、私たちが思い出すとき、神様は私たちの全ての時間の中に共おられますが、その中で特に神様が私たちを一層近く会ってくださり、交わってくださり、恵みを与えてくださる日がまさに安息日であるということです。このように創世記で11に最も先に清く区別されたのは時間でした。人間と場所はその後に清く性別されます。それでこの安息日はとても重要なんです。10回にも10分の1の献金ではなく、時間の性別、すなわち安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、という戒めがあるということを私たちは覚えています。神様が私たちに命じられ、望まれたことは区別された時間であります。そうならば、神様はなぜ安息日をお定めになったんでしょうか。安息という単語は、シャバートという単語で、休む、または仕事を休止するという意味があります。神様は、神様が創造された自然の中で、人間が自由にそれを楽しみ、世話をし、創造的に発展させ、美しくすることを望まれました。そしてその中で人間が創造主である神様の御業と能力と美しさを発見し、その偉大さと美しさを賛美できるようになさいました。しかし人間は神様ではなく、神様がくださったものに中毒になる危険があります。すなわち、神様を目的とせず、神様がくださった自然そのものを目的とし、より多くの土地を所有すること、開墾すること、楽しむことに心を奪われ、神様を忘れてしまう危険がありました。そうなれば、結局人間はかえって自然のしもべになってしまいます。現代人にとって、この言葉が意味することは、いわゆる所有の奴隷になるということになります。楽しむこともできず、使うこともできない多くの物質を集めながらも、いざ自分に与えられた人生の砂時計が終わることには気づきません。それで神様は、人間が自然の中で生きていた仕事を、行っていた仕事を止めることが必要だとお考えになりました。それで真の安息は、 神様がこの世界と自分とを極めて良いものとして作ってくださり、喜び祝福してくださっている、その喜びに預かり、自分の生活が神様の祝福と恵みのもとにあることを確認する日として、安息日が与えられたことに思いを向けることができるように、自分の営みや働きを休むから始まります。学生は勉強を、会社員は仕事を、主婦たちは家事を休むことから安息を始まります。この休むがなければ、私たちは時には自分自身を、子供を、他の誰かを虐待することになります。そしてその虐待の目的は他でもない偉大な存在になれという誘惑です。創世記11章にバベルの塔を建てる人類の目的は何だったでしょうか。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。人々は神様が建てられた大洪水で人類を滅ぼさせないという虹の契約を信頼することができませんでした。もしまた神様の裁きが再びあったとしたら、高い塔に逃げて死を免れようと考えました。それだけではなく、私たちの名を上げようということ、これこそが彼らがバベルの塔を建てた根本的な目的でした。それは神様の、お約束と神様のお助けと神様の栄光のための選択ではなく、自身の生存と自身の偉大さのための建設でした。では今私たちはどうですか。なぜ礼拝の場に立ち返れないのでしょうか。どうして安息できないのでしょうか。毎日遅い時間まで働き、勉強し、自己開発をしてこそ生存できるという不安感、いや何とか生き残れることはできるが、今より偉大な存在になるために、自分の名、自分の家族の名、自分の会社の名前を目立たせ、高めるための呼びかけに応じているのではありませんか。私たち決して忘れてはなりません。生存と繁栄のために止まらない世の中を生きている私たち一人一人が、安息のための招待に応えること、それはすなわち私たちの人生の座の主人が誰なのかを示すことになるということです。イエス様はルカの福音書6章5節でこのように言われました。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。そうです、私たちに時間をくださった神様が安息日を覚え守るようにと言われました。すべての時間の主は神様であられますが、この日は神様が私たちにこの日を心に留め守るようにと命じられた神様の日です。そして安息日のために私たちは休む準備が必要です。休暇を取り旅行に出かける前にどんな準備をしますか。やるべきことを事前に調整し、プロジェクトを終わらせ、休暇に起こりうるアクシデントに対応できるように同僚への依頼も済ませてから休暇に入ることになります。休むための準備をすることです。同様に神様に礼拝を捧げるために、聖徒の交わりをするためには前もって準備が必要です。そのため週2日制の方々は5日間会社の仕事に集中したとすれば、土曜日は家庭と自分のために使える日として安らかで楽しい時間を過ごし、同時に家族皆が何にも冷めてあげられることなく教会に来られるように、あらかじめやっておくべきことは済ませておくことが必要です。学生たちは宿題と試験便準備をあらかじめしておき、主婦たちは買い物をして料理材料をあらかじめ準備しておき、会社に勤めている方々や自営業をされている方々は前もって業務処理をしていくことが必要です。休むための準備の時間が必要です。それは車の運転に似ているような気がします。信号が変わるのを見て車を止めるとき、急ブレーキを踏むのではなく、あらかじめゆっくりと速度を落とすように、慌ただしい私たちの生活のさまざまな場においてスピードを緩め、休む準備をしなければなりません。そしてこのように訓練されて休むことは私たちの生活に非常に有益です。なぜなら私たち現代人は休むこと、つまり接する節度を保つことが必要な時代を生きているからです。この世は私たちの消費を増やさせるために、より刺激的な広告、メディアを次から次へと開発しています。そのようなマーケティングのために、様々なアルゴリズムと推薦と広告が活用され、多くの人は土曜日の夜遅くまで絶え間なく、メディア、ショートホームコンテンツは、YouTube など、映像などに時間を費やし、自分の 財布事情に合わない家庭、過度なショッピングをすることになります。しかし神様が私たちに与えてくださった時間を区別するために休むことができた人は、その次の時間の活用においても慌てることなく最初のボタンを正しくかけて服を着るように、与えられた時間を適切に活用します。残りの6日間の時間を無駄に使うことなく、また他の部分においても休むことと節度を保つことを通じて自分を守ることができるようになることは言うまでもありません。では休みの後、私たちはどのように安息日を守るべきでしょうか。安息日は生活のあらゆる活動を止めることから始まり、愛で完成されます。旧約時代において安息日は金曜の夜から土曜日の日が暮れるまでの時間でした。しかし今日の教会が主日を守るようになったのはなぜでしょうか。ユダ人は安息日を休日の日として意味だけ理解していました。それで安息日を守るためにあらゆる労働を禁じる一方を事細かに定め、その日を完璧に守るものが全てであると思いました。ところがイエス様が来られ、イエス様はご自身が安息日の主であると宣言されました。そして安息日に病人を癒され、時にはお腹を空かした弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べた弟子たちのことで攻撃するパリサイ人たちについて、安息日は人のために設けられたのです、人が安息日のために作られたのではありませんと彼らを戒められ、人々に安息日をお定めになった神様の人間への深い愛を教えてくださいました。このように主日は単純に休息する日ではなく愛を実践する日です。パリサイ人たちにうちの一人の律法専門家が、イエス様に律法の中で大切な戒めはどれですかと尋ねたとき、イエス様はマタイの福音書22章37節から40節でこのように言われました。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。そういうわけで安息日もこの2つの戒めの枠のうちにとどまらなければなりません。心と思いと知力を尽くして主なる神様を愛さねばならない日です。神様の時間を覚え、礼拝において自分自身を神様にお捧げしつつ、神様をあがめ賛美を捧げ、神様の恵みの御業に心を向け、それを喜ぶ日です。そのため6日を準備することです。これが神様を捧げる私たちの愛です。そして第二に隣人への愛を実践する日です。この戒めを実践するため、多くの兄弟姉妹は主日に自分のためだけではなく、私たちの共同体のために、また隣人のための奉仕で使えています。これは有益と儲けのための労働ではなく、隣人と私たちの共同体を愛する心からの使いであります。そしてこの休むことそのものが愛の実践にもなります。私たちはそれを出エジプト記20章8節から11節で確認することができます。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれてからである。それより主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。私たちの止めるは誰かに休息を提供することになります。特に共同体で立場上休息を取ることが困難な弱者も、神様の安息に預かることができるように、神様は奴隷もそして家畜も神様の安息に参加しなければならないと命じられました。神様が命じられたのは、この戒めによって弱き者を憐れまれる神様の愛を実践することになります。安息日の概念が拡大されると、7年ごとの安息年、50年に一度を迎える第四者の年、ヨベルの年に広がりますが、この精神も同じ概念があります。すなわち家畜だけでなく土地、大地を休まれすることにまで神様の愛は広がります。そして社会的弱者たちに対して永遠の抑圧と束縛に縛られないように、彼らが再び新しい出発ができるよう、神様は彼らの自由を宣言されますが、これもまた安息日の愛から出発する精神です。そういうわけで教会は主イエスこそ安息日の主であると信じ、 安息日の真の精神を完成された主の新しい約束、すなわちキリストが復活なさった復活の日を主の日として守っています。ではこのように神様がくださった聖なる日を私たちが守るとき、私たちにどのような変化が現れるでしょう。まずは安息による回復が起こり始めます。労働をやめて休むと私たちの体は休息を得て疲れを癒し、元気が回復する経験をします。また礼拝を通じて私たちは私たちの牧者である神様のもとで重荷を下ろすことができます。私たちは祈りを通じて世の悩み、恐れ、憂いを神様のもとで下ろします。また様々な関係がもたらす憎しみ、憎悪、傷、そして痛みを一つ一つ神様のもとに下ろすとき、私は豊かな愛を持って私たちの心を満たしてくださる神様の恵みを経験します。厳しい競争社会を生きるうちに受ける激しいストレスを神様のもとで下ろし、全宇宙を治めておられる神様は私の必要を満たしてくださる父なる神様であられることを覚えるとき、私たちは神様の恵みのうちで平安を得ることができるでしょう。また主日ごとに神様の御前に進み出て自分の弱さと罪を告白し、イエス・キリストの尊い血潮によって現れて許され、神様と親密な関係が回復されるとき、私は真の魂の安息に預かることができます。このように私たちは安息日を守り、神様と交わることで体と心と魂の安息を得ることができます。そしてそれによって力を得て元気よく再び6日の間、世の欲望と快楽の奴隷ではなく、愛を持って使える神様の民らしく生きることができるようになるんです。しかしそれは完全な安息ではありません。例えるとアイスクリームのお店で買う前に味見用の小さいスプーンで食べるアイスクリームのようなものです。神様は真の永遠の安息を私たちのためにご用意しておられます。ヘブライ人の手紙4章8節から11節の御言葉です。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話せることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自身の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私はこの安息に入るように力を尽くして努め、あの不従順の礼に倣って楽をする者が一人もいないようにしようではありませんか。毎週の安息を通じて私たち永遠の安息を夢見ることができます。イエス様が完成されるその国にはこれ以上競争、争い、葛藤、傲慢、貪欲がなく、私たちの安息を妨げる苦しみ、病気、罪と死の緊張がありません。ですから私たちは神様の御国にて永遠の安息に入ることができるのです。過ぎた1週間の歩みはどのようなものでしたか。次から次へと押し寄せてくる過度な業務のストレスで、手術であるにもかかわらず仕事を休むことができず、会社に出勤しオンラインで礼拝を捧げている兄弟姉妹もいることでしょう。また一週間仕事や家事をこなすのが精一杯で、なんとか礼拝堂に来てはいるが礼拝に集中できず、襲ってくる睡魔と戦いながら礼拝に参加されている兄弟姉妹もいることでしょう。または病のために礼拝に集うことができなず、病院で家庭で礼拝を捧げておられる兄弟姉妹もいることでしょう。そして明日処理しなければならない仕事から何とか逃れないだろうかとあれこれ悩んでいる方もいるかもしれません。そうです、時に私たちの人生は苦痛の連続だなと感じることがあります。今日一日耐え忍んでまた耐えても、明日どんなことが起こるかまるで分かりません。大学に行けば、就職をすれば、結婚をすれば、昇進をすれば、子供を自立させれば、引退をすればきっと休める時が来るに違いないと思いますが、決してそのような日が来ることはないということを私たちは知っています。日曜日を通じてしばらく安息を味わうとしても、依然として私たちの人生には次から次へと押し寄せてくる業務と責任を負わなければならないさまざまなこと、そして肉体的疲労と痛みと心配と悩みがまたもやってくることでしょう。しかし私たちは忘れてはいけません。 私たちは永遠の安息への招待状を受け取っている人であることを、たとえ私が今大変な時を、苦しい時期を過ごしているとしても、私たちの最後の人生の行き先は、私たちの信仰のゴールは、神様が用意してくださった慰めの場所、永遠の安息に入ることです。困難にぶつかっても、信仰にしっかりととどまり、心を落とすことなく、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神様の栄光を得るために、信仰の人生を一心に恥じり続けましょう。ローマ人への手紙8章18節の御言葉です。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、無我夢中で必死に走ってきました。息を整える暇もなく走ってきました。立ち止まって周りを見回すと、そばには誰もいません。振り返ってみると、なぜこんなに必死に走ってきたのか理由もわからなくなってしまいました。一人よりももっと早く走りたかったのか、誰が私に走れと言ったのか、この道の終わりに何が私を待っているのかもわからないまま、ひたすら走ってきました。疲れた体を引きずって喘ぎながら走っていく私たちに、神様がもうやめてしばらく止まりなさいとおっしゃってくださいました。しばらく私と目を合わせよう、私と話そうとおっしゃってくださいました。そして私たちが力をつけて再び走らなければならない理由について、向かって走らなければならない目標について、この先の私たちが走っていく道の終わりにあるものについて教えてくれました。これからは毎週の礼拝の時間を通じて、聖なる中止を持って私たちの人生の主人が誰なのかを世に明かしすることができるように信仰を与えてください。神様を愛することと隣人を愛することで、イエス様が私たちに見せてくださった真の安息日の精神を私たちが守ることができますように、どうか私たちをお助けください。たとえ私たちが再び走るその道が、息が切れるほど荒れた苦しい道であっても、いつか永遠な神様の安息に招待されてまいります。その日を望み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために一心に走っていく私たちとなりますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。